イザヤ書9章の6節と7節。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。祭り事はその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、常しえの父、平和の君と唱えられる。その祭り事と平和とは、増し加わって限りなく、ダビデの位に座してその国を治め、今より後とこしえに公平と正義と思ってこれを立て、これを保たれる。万軍の主の熱心がこれをなされるのである。救い主が来られるおよそ750年前、預言者イザヤは救い主のことをこと細かに預言しました。イザヤ書の9章6節7節では、救い主が霊妙なる義士、大能の神、常しえの父、平和の君、この4つの名前で呼ばれています。名は体を表すと言いますよね。そのようにここにあります4つの名前、タイトルは救い主がどんなお方かということを示しているのです。で、今朝は先週も学びましたこの霊妙なる義士、それからもう一つ新しく2番目の大能の神、この2つのお名前、称号、タイトルを学んでみたいと思います。霊妙なる義士、この義士というのは英語ではカウンセラーですね。で、政治、軍事、そういうことに関して王様にアドバイスを与える、これがカウンセラーの役割でした。預言者イザヤも実はそういうカウンセラーの一人だったのです。でも王様たちはイザヤのアドバイスに従いませんでした。イザヤは神様の言葉を王たちに伝えたのですけれども、王たちはたとえそれが神様の言葉であったとしても、それに従わなかった、受け入れなかった。王たちは神様の御心を知りませんでした。また人々の必要に無頓着でした。また国の将来を見通すところの知恵を持っていませんでした。しかし、救い主は違うのです。救い主は王として来られますが、ご自分がカウンセラーな、すべての知恵に満ちていらっしゃる。それが、救い主ご自身がカウンセラーの持つ知恵、それを持っている、いいえ、人間の預言者以上の知恵を持っていらっしゃる。そして人々とこの世界を導かれるのです。で、イザヤが預言しましたこの救い主はイエス・キリストですね。歴史には確かに優れた知恵を持つ人が数多くあります。でもそういう人たちも皆、私たちは真理の探求者であって、で、私が真理を完全に掴んだわけではないって、そんなことを言っています。例えばギリシャの哲学者ソクラテスは、唯一の善は知識であり、唯一の悪は無知である、そして自分が無知であるということ以外は私は何も知らないという有名な言葉を残しています。聖書にも使徒パウロはこんなことを言っています。もし人が自分が知っていると思うなら、その人は知らなければならないほどのことすらまだ知っていない。パウロは誰よりもイエス・キリストを愛しました。他の誰にも勝る大きな働きをしました。また誰よりも高い信仰の水準に到達した人です。なのに彼はこう言っています。私はすでにそれを得たとか、すでに完全になっているとかいうのではなく、ただ捉えようとして追い求めているのである、そう言っています。このパウロの言葉は、どんな人も地上では完全な知恵知識を持っていない、そこに到達することはできないということを語っていますね。でも皆さん、イエス・キリストは違うのです。イエス・キリストはこうおっしゃいました。私は道であり、真理であり、命である。どんな知恵ある人も、 自分はまだ真理の探求者に過ぎないんだ、その道案内に過ぎないんだと言っているのに、イエス・キリストは私こそ真理だ、私こそ道なんだ、そう宣言していらっしゃる。なぜイエス様はこんなことを言うことができたんでしょうか。それはイエス・キリストこそ神の御子であって、あらゆる知恵と知識の源であるからです。イエス・キリストこそ知識そのもの、知恵そのもの。私たちが持っている知恵知識は、その知恵と知識の源である神様から分け与えられたものに過ぎないのです。イザヤ書で救い主が驚きのカウンセラー、ワンダフルカウンセラー、そう呼ばれていますように、イエス様の知恵は本当にいつでも人々にとって驚き、ワンダーでしたね。イエス様は子供の頃、その知恵知識の素晴らしさを少しく垣間見せたことがあります。12歳の時です。神殿に詣でた時に、大人に混じって学者たちとのそのディベートにイエス様参加しているというんですね。その質問したり質問に答えたり、12歳の少年がそうして、もう子供とは思えない知恵を表しました。それで聞く人は皆イエス様のその賢さやその答えに驚嘆していた、驚いたと聖書に記されています。イエス様が宣教を始めますと、人々はその教えに驚きました。イエス様は教師たちのように神様について何かを語った、説明した、教師たちのように、はいこっちですよという神様を指さしたんじゃなくって、まるで神ご自身が語られるかのようにして語られた、実際神の御子イエス様は神として人々に直接語りかけられた。人々が聞いたのは神の言葉の解釈ではなかった、神の言葉そのものだったのです。人々はそれを聞いたとき、この人はこの知恵とこれらの力ある技とどこで習ってきたのかと、そう不思議がありました。イエス様はその知恵知識を皆さんどっかで習ってきたんじゃないんです。それは神の御子としてイエス様が本来持っておられた、備えておられた知恵と知識なのです。人々は人としてのイエス様だけを見まして、神様の御子としてのイエス様を見ることがなかったので、そのことがわからなかったのです。私たちはどうでしょうか。救い主がカウンセラーとして来られました。神を知る知識、救いに至る知恵を与えようとしておられる。なのに、かつてのユダヤの人々のように無関心で冷淡な態度をとっていないでしょうか。救い主は救い主に会いたいと熱心に求める人によって見出されます。キリストは昔も今もこのお方を知りたいと、そう願う人にご自分を示してくださるのです。皆さんがよくご存知のストーリーですね。イエス様がお生まれになってしばらくしてから、東方の博士たちがエルサレムにやってきました。救い主はどこにお生まれになったのでしょうかと尋ねます。学者たちは聖書を調べまして、キリストはベツレヘムで生まれると答えました。それを聞いた博士たちは、おそらくもう暗くなっていたんでしょう。でも、すぐさまエルサレムからベツレヘムに旅立ちます。もう救い主のイエス様にお会いしたくってしょうがなかったのです。一刻も早く行って、その救い主に礼拝を捧げたかった。だから、翌朝まで待っていることができなくって、夜道をベツレヘムに向かいます。そうすると、そんな博士たちを導くかのように星が明るく輝くのです。その星というのは博士たちが東方で見た星です。博士たちは高価な贈り物を捧げて幼子の救い主を礼拝しました。神様は彼らのように本気で求める人を必ずキリストのところに導いてくださいます。 ところが、エルサレムの人はどうでしたか？救い主誕生の場所を言い当てた学者も含めて、誰一人救い主を礼拝するためにやってこなかったのです。このことは、救い主について何かを知っているだけでは、本当の意味で救い主を知っていることにならないということがわかりますね。キリストを知るというのは、この頭で知る知識ではないのです。人格的に私とあなたという関係で、キリストに触れる、またキリストに触れていただくということです。キリストを自らの人生に迎え入れられ、キリストに私たちの魂が触れていただく。神との生きた触れ合い。これが信仰です。聖書の知識はユダヤの人々に与えられた特権でした。しかし、救い主を知りたいという願い、求めがなかったら、知識があってもそれは生かされないじゃありませんか。東方の博士たちは聖書の知識においては乏しかったでしょう。でも、救い主へのその熱い思いというものには、もう心が満たされ、それが溢れ出るそうでした。ユダヤの人々が救い主を知らないままに終わり、ユダヤの人々からは異邦人と呼ばれて蔑まれていた人たちが、その熱意の上に救い主を見出した。私たちも主を知ることを求めましょう。熱心に、真剣に、本気で主を求めてみませんか。その時私たちはカウンセラーとしてのイエス様がいつでも私と共にいて、私を教えてくださる、導いてくださる、そういう幸いな人生、迷うことのない人生を歩んでいくことができるのです。さあ、次に滞納の神というところに進みましょう。神様は全知全能のお方であると言われます。で、最初の称号、霊妙なる義士、ワンダフルカウンセラーは、救い主が全知のお方であるということを示していますね。滞納の神という称号は、救い主が全能の神であるということを示しています。救い主は全知全能の神。自分のことさえ救えない人間は、他の人々を救うことができません。それができるのは、全知全能の神だけです。キリストは、人を救うために人となられました。だからといって、神で亡くなったわけではないのです。イエス・キリストは人となられた後も、神の御子、また子なる神であり続けました。イエス・キリストは、父なる神と等しい知恵と知識、また力とを兼ね備えたお方です。全知、全能の神です。イエス様が、全能の神であるということを示すもの、それが奇跡ですね。イエス様は数多くの奇跡をなさいましたが、奇跡と聞くと、そんな信じられませんよ。それは科学が発達していなかった時代、いろんな不思議な出来事が起こった。今では科学で解明できるけれども、当時の人たちに知識がなかったので、何か錯覚を起こして、これを奇跡と呼んだんだ。そう考える人が大勢いますね。世界は科学によって知られている。法則によって支配されている。だから、この自然の法則、変えられることのない、動くことのない自然の法則を乱すような奇跡、そういうものは存在しないと多くの人は考えます。でもそうでしょうか。世界は本当に法則が支配しているんでしょうか。いいえ、その法則をお作りになったのは、この世界のありとあらゆるものを作り、それに法則を与えたお方は神様です。その神様が自然を、世界を支配していらっしゃる。あらゆるものをお作りになった神、自然の法則の上にその神様がいらっしゃる。そしてその神様が全知全能の神であれば、奇跡は存在しますね。イエス・キリストが全能の神であれば、そのご自分の全能を示すために、 その奇跡を行われたとしても何の不思議もないわけです。もちろん奇跡はいつでもしょっちゅう起こるわけではありません。しょっちゅう起こればそれは奇跡でなくなってしまいますからね。何か目的があってイエス様は奇跡をなさいました。イエス様は二つのことを私たちに教えるために奇跡をなさった。そのことを記載覚えておきましょう。第一は、イエス・キリストが約束の救い主であることを証明するためでした。バプテスマのヨハネの使者が、来たるべき方はあなたなのですか、それとも他に誰かを待つべきでしょうか、とイエス様に尋ねましたときに、イエス様は答えてこう言われました。行って、あなた方が見聞きしたことをヨハネに報告しなさい。盲人は見え、足苗は歩き、重い皮膚病にかかった人は清まり、耳しいは聞こえ、死人は生き返り、貧しい人は福音を聞かされている。イエス様のなさった数々の奇跡が、イエス様こそ来たるべき方、救いにしてあることを証明している。そうイエス様はお答えになったんです。イエス様はご自分を信じようとしなかった人々にこうおっしゃいました。もし私が父の業を行わないとすれば、私を信じなくてもよい。しかし、もし行っているなら、たとえ私を信じなくても、私の業を信じるがよい。そうすれば、父が私におり、また私が父におることを知って悟るであろう。言葉だけだったら、ひょっとしたら誰でも、はい、私が救い主ですよ、ということができるかもしれません。実際、我こそ救い主なりなんて言った人が世界中に何人もいましたし、今もいるかもしれませんね。で、そういう人は、宗教を利用しまして何かを企んでいる野心家に過ぎません。そうでなかったらちょっと精神的におかしい人でしょうね。で、そういう人の言ってることは矛盾だらけです。聞くに値するものではありません。その人が本物であるかどうかはその人も知っていることでわかります。偽りの救い主はイエス・キリストのような人々への深い愛を持っていません。またイエス・キリストのように神の言葉を語ることはできません。そして何よりもキリストがなさった力ある技、奇跡を行うことができないのです。奇跡はイエス様が救い主であるということを証明するために不可欠なものでした。第二に、奇跡は私たちが救われるのは神の全能の力によるのだということを教えています。おかげさまで大変助かりましたということを伝えますときに、英語で You saved me っていう言い方しますね。で、救うという言葉が使われているんですが、ここで使われている救うという意味は、イエス様の救いとは別物です。例えば、事業に失敗しました。その時に融資をしてくれて助けてくれた。仕事をなくした時に就職の世話をしてくれた。人間関係でこじれていた時に仲裁をしてくれた。これは困ったのを助けてくれたというわけで、私たちの魂の救いのことを言っているわけではありません。でもイエス・キリストが救いという時に、それは、魂の救いのことです。人間にとって最も根本的な問題である罪からの救いのことです。人は誰にも罪があります。それが人を神様から遠ざけているんです。作り主である神様を私たちが認めなかったら人生の意味も目的もわかりません。主なる神様に逆らったら人間は従順で謙遜でいることができない。知らず知らずの間に自己中心わがままになってしまうんですね。正しく清い神様から離れて私たちは少々は正しいことができるでしょうが、状況が悪くなったら続くでしょうかね。難しいですね。どんな場合でも正しい行いを貫き通すということは 難しいことだと思います。愛の神様に背を向けて、人は本当の意味で他の人を愛することはできません。罪は私たちを善を行う自由ですね。それを奪うんです。これ悪いことなんだから、また自分をダメにしてしまうから、他の人を傷つけてしまうから、やめようと思っても思うだけでやめることができない。同じ罪を繰り返す。罪は人を奴隷にします。そんな私たちが罪から清められ解放される。これは自分の力ではできない。神様の全能の力によらなければならない。私たちが新しく生まれ、闇から光、死から命に移される。この救いは、それ自体が奇跡なんです。ですから、この救いをもたらす救い主は、奇跡を行うことができる大能の神でなければならないのです。多くの人は人生の様々な問題にぶつかり始めて信仰を求めます。そしてそこでイエス・キリストの救いを見出します。イエス・キリストによって罪の許しを受け、生まれ変わりを体験します。神の子供とされるという根本的な救いを得ましたときに、今まで自分を苦しめ、束縛していた様々な問題もまた解決しているということに気がつくんです。たとえそれが即座に解決しなかったとしても、問題の解決を求める方向を示されます。そのために忍耐深く祈るその力が与えられます。イエス・キリストが与えてくださる救い、これは罪からの救いという根本的なものなんですが、そこには日常の様々な問題の解決も実は含まれている、そういうものなのです。イエス・キリスト、真心から信じ、受け入れた人は、罪からの救いという大きな奇跡とともに、日常の問題の解決という小さな奇跡を本当に日ごとに体験していくことができるんです。で、私が初めて聖書を読みましたときに、マタイの5章から7章に三条の説教というのでありますのがあるんですが、そこを読んだときにとても感動しました。で、8章に進みましたときに、イエス様が当時は雷病と呼ばれていました。その重い皮膚病にかかった人にわざわざ手を触れてその人を清めてくださったというところが書いてある。そこを読みました。普通だったらね、三条の説教に感動する人もこういう奇跡の記事につまずいたりすることがあるんです。でも私はこの奇跡を最初に読んだにもかかわらず素直に受け入れることができた。なぜかといえば、もしイエス様があの病気で醜くなった人を避けて通ったとしたら、自分のような人間はイエス様の目にも止まらなかっただろうとそう思ったからです。またイエス様が病気でただれた体を清めることができないで、ただ言葉だけで励ますことしかできなかったとしたら、この私の汚い心は、清められることはない、きれいになることはないとそう思ったからです。当時、人々が忌み嫌った重い皮膚病の人に近づき、手を触れてくださる、それだけではない、イエス・キリストはその人を清める。そのことによって、イエス様はご自分の愛と同時に、その人を救う全能の力を示してくださったのです。皆さん、私たちにはワンダフルカウンセラー、この救い主の知恵が伴っています。オーマイティーガッドと呼ばれる救い主の力が伴っています。皆さん、これが必要ですよね。キリストはその大きな愛によってそれらを私たちに与えてくださるのです。それを日ごとに体験していきましょう。そのことのために熱心に祈り、求め、また主に従って歩んでいきたいと思います。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたは御子イエス・キリストによって私たちに 救いの知恵と力を表してくださいました。私たちは主イエスをさらに知りたい、そのお名前に込められたものを体験したい、そう願っています。どうぞ私たちを私たちの主また救い主イエス・キリストの恵みと知識とにおいて成長させてください。救い主イエス・キリストの力あるお名前で祈ります。アーメン。